インタビューのコーナーです。本日のお客様は、カリフォルニア州立大学チコ校の大学院生であります、小池幸子さんです。小池さんはアメリカにお住まいの方です。おはようございます。
おはようございます。
まず小池さんのご出身地はどちらでしょうか、教えてください。
はい、横浜出身です。
横浜はどちらですか？
横浜の大船の駅の近くです。
あ、そうですか。
はい。
まあ、女性にお年を聞くのはちょっと失礼だっていう、アメリカではそういう習慣あるんですが、日本では聞くんですけど、
はい。
差し支えなければ教えていただけますか。
はい、今年、25歳です。
はい、わかりました。まだお若いですね。
ありがとうございます。
はい、それではですね、そのカリフォルニア州立大学のチコ校で、まあ、大学院で学ばれてるわけですけど、その専攻を教えてください。
はい。専攻は人類学なんですけれど、特に博物館学を中心に勉強しています。
なるほど。その博物館学っていうのはどういうような学問なんでしょうか。初心者の方にも分かるように教えていただけますか。
まず基本は博物館の生い立ちから現在までの歴史、そして博物館の運営から展示方法、すべてですね、について勉強します。
なるほど。まあ、特にですね、そのアメリカのこのカリフォルニア州立大学チコ校を選んだ理由っていうのはあるんでしょうか。
はい、特にこのチコ校というのは博物館学に力を入れていまして、とても充実したカリキュラムがあるんですね。
なるほど。
はい、
まあ、それが選んだ理由だということです。
はい、そうです。
どなたかに勧められたとかそういうことだったんでしょうか、それとも自分で調べて。
はい、大学院進学を決めたときに、いろいろな学校、博物館学を中心に、はい、調べまして、この学校に決めました。
はい、なるほど。ちなみに大学はどちらのご出身なんでしょう。
北イリノイ大学といって、はい、イリノイ州の大学です。
なるほど。そのイリノイ州の大学の時には、その学部はどういう学部だったんですか。
あ、人類学でした。
人類学。
はい。その時は特に考古学を中心に、はい、勉強してました。
なるほど。わかりました。それでは次に進みますが、アイヌ文化へ興味を持つようになったきっかけを教えてください。
はい。そもそもアイヌ民族に関しては、中学の時の歴史でちょこっとだけ少しだけ勉強したんですけれど、あまり知識がなくて、そしてアメリカに渡った時に、北米インディアン、先住民族の人たちと触れる機会がありまして、その時に、あ、日本にも先住民族っていたなと思って勉強するようにもなりましたね。
なるほど。その北米インディアンというのはどういう種族のインディアンですか？
私の特にカリフォルニアだったんですけど、マイドゥ族という、はい、ちっちゃい先住民族です。
なるほど。全体の人口はどのぐらいある民族でしょうかね。
今現在、4000を切ってると思いますね。
なるほど。
はい、
4000人。
はい。
じゃ結構小さいグループですね。
はい、本当に小さいグループです。
そのマンディ族。
マイドゥ族です、ね。
あ、マイドゥ族。
はい。
言葉なんかどうでしょうか、継承されてますかね。
それが今現在はされていないんですね。本当にお年寄りが少しまだ知っているという状態ですね。
なるほど。そのマイドゥ族のその言語復興の活動なんかはいかがですか。
はい、現在始まったところで、特にこうお年寄りが中心になっていますね。若い子は未だに興味がないといった状態です。
じゃあもう日常会話は英語のみという。
あ、はい。
なるほど。そうしますと、小池さんはそのマイドゥ族に対して何らかの働きかけをしようと考えてますか？
はい、今現在実は彼らと博物館を立ち上げようというプロジェクトをやっているんですね。それが3年間の、はい、プロジェクトです。はい。
それは大学院で学習しながらということですか？それとは別のプロジェクトで？
いや、きっかけは、大学院の一クラスの一つの授業の一環だったんですけれど、その授業が終わってからも、この継続しているプロジェクトです。
なるほど。そうすると、まあ、研究もしながら、そのプロジェクトに関わって、そのマイドゥ族の言語継承、
はい、
その他をお手伝いしていると、
はい。はい、そうです。
何人ぐらいのプロジェクトですか？
今現在中心になって働いているのは私とこのマイドゥ族支部みたいなセンターがあるんですけれど、そこの本部の人たち5、6人ですね。
なるほど。それはそのマイドゥ族の出身の方がやってると。
はい、あ、はい、そうです。
なるほど。もう例えばそのアメリカ人、まあ、いわゆる白人というのか分かりませんが、そのアメリカ人も手伝っている、その小池さん以外に。
いや、実は手伝っていません。はい。あの、もともと教授からは、あの、まずこの事業の一環が、この地域に根付いた博物館ということで、
はい、
その、いろいろなこのマイノリティのグループと組んで何かをしなさいという事業だったんですね。それで私が彼らのグループを選んだんで。
ああ、それは事業の一環として、はい、そのマイドゥ族と一緒にやると。
はい、そうです。その延長線なので、他のまだ、白人は関わっていないですね。
なるほど。
はい。
じゃあちょっと話を進めてまいりますが、
はい、
まあ、昨日ですね、ちょっと私が館長を務めている茅野茂二谷アイヌ資料館でですね、小池さんといろいろ、まあ、逆に私はインタビューされる立場でお話したんですが、
はい、
なんか白尾のアイヌ民族博物館で30日間、
はい、
研修されてたっていうお話あったんですが、
はい、
その辺のいきさつと、
はい、
どういうような内容だったか教えていただけますか。
あ、はい、いきさつはですね、まずこの大学院のプログラムで最低1ヶ月以上の、研修をやらないといけないんですね、博物館で。
なるほど。
はい、それで、今回この私の研究論文のテーマがアイヌ民族だったので、向こうの博物館と連絡を取りまして、
はい、
はい、許可をいただきました。
実習はどうでしたか、内容は。
はい、とてもとてもお世話になって楽しかったです。あっという間の30日間で。
実際に踊りなんかもやったんでしょうか。
いや、踊りは習わなかったんですけれど、
はい、
アイヌ民族の抗菌でしたっけ、ムックリを、
うん、はいはい、
学ばせていただきました。
じゃあもうムックリは弾けるようになりました。
はい、まだ見習い程度ですが。
なるほど。まあ、実際その学園について、その博物館 の、
はい、
実際の仕事にも何か携わったんでしょうか。
そうですね、白老の博物館は3つの科がありまして、総務科と伝承科と学芸科のそれぞれの科がありまして、はい、それぞれの科でとりあえず学ばせて、どんなことをやってるのかっていうのを学ばせてもらったんですけど、特に学芸科の方
はい、
を中心に勉強させていただきました。
うん、なるほど。それはいい勉強になったと思いますね。
そうですね、はい。
はい。それでは次の質問に移りたいんですけれども、
はい。
今後の目標をですね、
はい、
教えていただけますか。
はい。やはり進路も含めてですね。
ね、そうです、そうです。
はい。やはり最終的には学芸員になって働きたいんですけれど、特に展示の方に携わりたいんですね。
なるほど。
はい。
それは日本国内またはアメリカ、どちらを希望されているんでしょう。
やはり日本の博物館で働きたいです。
ああ、なるほど。
はい。
そうですか。まあそうなると求人がないとなかなか就職できないし、
はい。
その運にも左右されますね、多分ね。
あ、そうですね。
運よく決意があってね、
はい、
そこに応募して入ると。
あ、まあ、
ずっとね、働くと、はい、ということもあるんですけど、
はい、
まあ、もし学芸員として働いた場合、どういう方向を目指していきたいと考えていますか。まあ、仮にアイヌ民族の関係資料を展示している博物館だと仮定した場合、
はい、あ、難しい質問ですね。そうですね、まずはじめに多くの方がいまだにこのアイヌ民族の方たちは昔の暮らしをしている、まだ着物を着たりしてるっていう考えの方が多いんですけれど、まずはじめにそれは違うよという、正しい現代のアイヌ民族の方に焦点を置いた展示をしていきたいと思いますね。
はい、ぜひ、そういう展示をしていただきたいと私も応援しております。
あ、はい、ありがとうございます。
そして最後の質問になりますが、
はい、
小池さんにとって博物館学、まあ、特にアメリカで、学習している博物館学というものはどういうものでしょうか、教えてください。
はい、 昔の博物館はやはりあの物をただ単に陳列するだけだったんですね、それであの来館者の方たちが一方的にこう見て学んだりする展示だったんですけど、この博物館学っていうのは新たな新しいこの展示方法で、こうもっと刺激のあるこうよなんていうのかな、この展示するだけじゃなくて展示される側とする側のこの交互のやり取りを中心としている勉強を提供してるんですね、博物館学という 学問は、はい、なのでそういった新しい博物館というものを学ぶ学問だと思ってます。
はい、長い間ありがとうございました。はい、本日のお客様はカリフォルニア州立大学地高校大学院生の小池幸子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。